セブンス・デイ・アドベンティスト教会の牧師の息子として生まれ育った私は、しかし中学校と高校の時代は山育学院にお世話になりませんでした。その理由はただ一つ、親元を離れたくなかった。いや、もう少し言うと寮生活が怖かったんです。もう少しだけ言うと、私の2歳年上の姉が山育学院に先にお世話になっておりまして、休みになって帰省するたびに、ああ安成はねやめといた方がいいよと何回も言うので、それを真に受けたというところが正直なところでございます。また牧師であった父親も、私が山育に入るということを強要しなかったので、千葉県の大多喜町にあります山育の大学、当時は短大でしたけれども、そちらに入るまで私は山育での生活というものを経験することがありませんでした。ですので中学校そして高校時代、親元から離れて寮生活を送っているというですね、もうそれだけで皆さんのことはですね、本当にもう心から尊敬します。よくやってるなと思います。そんな山育とは縁遠い生活をしていた私が、よもや山育高校のチャプレンとして働かせていただくことになろうとは夢にも思っていなかったんですが、今尾上校長先生からご紹介いただきました通り、2005年から2009年までの4年間、つまり稲田先生の前の平田泰造先生の前のチャプレンとして働かせていただきました。4年間ですね、皆さんの先輩方と非常に楽しく働かせていただいた割には、今回7年ぶりにこの場に立つことになりまして、尾上先生からですね、この秋の祈祷集をお願いしますというお声掛けをいただいたのが大体今から半年ぐらい前だったんですけれども、はい、いいですよと簡単にお返事をした割にはですね、今考えた以上に緊張している自分がおります。ですので、今週1週間皆さんと一緒にですね、このキャンパスで過ごさせていただきますが、皆さんぜひお手柔らかによろしくお願いします。さて、今週はイエス様があなた方は世の光であるとおっしゃったその言葉の意味について、世の光とは何なのか、世の光として生きるとはどういうことなのかということを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。マタイによる福音書5章14節から16節のところをお読みいたします。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない、燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。皆さんよくご存知の通り、これはイエス様の山上の説教、あるいは山上の水訓と呼ばれている一節です。山上の説教はイエス様がそのお働きを始めるに際し、聖書の、当時は旧約聖書しかなかったわけですけれども、その旧約聖書に教えられているその中心的な教えを、特にご自分に従ってきた弟子たちに対してお語りになったものです。そして今お読みしたところにあるのは、あなた方イエス様に従ってきた者たちは世の光であると言われています。ここで注意していただきたいのは、皆さんは私に従ってきたんだから世の光になりなさい、世の光になれるように努力をしなさいと言われてはいないことです。すでにイエス・キリストに従ってきているあなた方はすでに世の光である。少々拡大解釈かもしれませんが、アドベンティストではなくてもクリスチャンではなくても、しかしこの場で聖書を基盤とした、イエス・キリストの御言葉を基盤としたこの山育学院での教育、特別な教育を受けている皆さんは、自分で認めようが認めまいが、すでに私から言わせれば世の光です。 これは私のちょっとした自慢ですが、私は高校ですね、ちょっといろいろ事情があって4年かかったんですが、高校の学費は自分で出しました。産育に来なかった私は中高のですね公立の学校を出たんですけれども、父親が牧師、しかも非常に厳格といいましょう、厳しい牧師でしたので、私の思いではなく父親の一存で安息日は毎週お休みをしました。義務教育である中学校は問題なく卒業できたんですが、当時はまだ週休2日制ではなかったので、高校に入りますと毎週安息日を休んでいくとどうしても出席数が足りなくなってしまうんですね。ですから公立の高校に、普通の高校に入学はしたものの、進級をするということが非常に難しくなってしまいました。そこで次の年から選んだのが通信制の学校でした。通信制の学校というものをですね、皆さんご存知かどうか分かりませんが、そもそもが、いろんな事情で自分の高校の年代の時に、高校に通うことができなかった方々が社会に出てから働きながらお勉強をするというのが元々のその通信制の目的といいましょうか、設立された意義ですので、ですから平日に学校はありません。土曜日もありません。月に2回だけ日曜日にスクーリングに行くということ、それにプラスして先生から課せられるですねレポートを大体3週間に1回ぐらいのペースで出していくという、そういう中で4年かかるんですけれども、高校を卒業することができるというのが通信制の学校です。ですから安息日は問題なく休むことができたんですね。そして公立の通信制の高校でしたので、今は分かりませんが、少なくとも私が高校生だった今から25年ぐらい前ですねは、教科書も参考書もタダで配布されました。かかるお金というのは、毎月数千円だったと思うんですけども、1万円に満たない学校へのいろんなですね諸費用、納付金と、学校に通う交通費、電車代ですね、そしてレポートを毎月郵送する切手代、しかも通信の高校生のためには、今多分15円だと思うんですけど、当時12円で 100g まで出せたっていうですね、そういう優遇措置がありましたので、本当に月数千円の費用しかかからなかったんですね。平日は休みですから、平日の午前中アルバイトをしていたということもあって、たった1ヶ月数千円のお金を親に出してもらう理由がなかった。それで自分で出していたという、ただそれだけのことなんですけれども、一方世の中にはいろいろな高校がありますが、全寮制ということもあって、産育高校で皆さんがこうして学ぶために必要な学費というものは、世の中でもトップレベルの高い学費であると思います。産育のことを全く知らない方に、産育っていう全寮制の学校がありましてね、で月々これくらいかかるみたいですよって言うと、高校なのにそんなかかるんですか、皆さんこの辺にしわを寄せておっしゃいます。高いお金をかけて学ばせてもらっている皆さんは、その高いお金をかけてもらっているその意義というもの、目的というものは、皆さんが3年間この場所で楽しく学ぶことができるというところにその目的はありません。これはお金を出してくださっている方からすれば、将来に対する皆さんが卒業した後のその時に対する将来への投資です。投資といった場合に、高いお金を出して投資をしてもその見返りが得られないのであれば、それは投資としては失敗です。では産育でこのように学んでいらっしゃる皆さんへの投資が成功するというのは、つまり期待したリターンが得られるというのはどういうことなのでしょうか。それはこの世の光という観点から限定的に言いますが、世の光である皆さんがこの世において燦然と輝くこと、これが今皆さんに対して高いお金を出して投資をしているその見返りです、リターンです。 ではなぜ皆さんが世の光として輝く必要があるのか、そのことをエフェソの信徒への手紙の6章のところから見てみたいと思います。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。ここではですね、私たちが戦う相手として、悪魔とかサタンと呼ばれる存在が、ここに想定されているわけですけれども、その人のことを、その存在のことを何て書かれているかというと、12節の後半のところですね、暗闇の世界の支配者と書いています。サタンは暗闇の世界の支配者です。サタンが支配している暗闇の世界っていうのは、この世のことじゃなくて、私たちが死んだ後に行くかもしれないこう滅びの世界とか、そういうことを言うんじゃないの、皆さん思われるでしょうか。実はこの暗闇の世界というのは、私たちが生かされているこの世、この世界のことが言われています。私たちの、人類としての祖先であるアダムとエヴァが罪を犯したということ、これは人間が自分の意思で、自分の選択として神様ではなくサタンの支配のもとに自分を置いたということを意味するからです。ちょっと聖書あちこち開いてしまいますが、もう一つですね、このことについてサタンが言ってることがあるんです。ルカによる福音書の4章6節、イエス様が荒れ野での誘惑を受けられた時の悪魔の言葉です。こう言っています。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。サタンの主張はこうなんですね、この世界は私のものだと、私に任されている。誰が任せたかって話ですけれども、そしてイエス様はこのサタンの主張をある意味でお認めになっています。というのはこの後イエス様がですね、は？サタン何言ってんの？この世界お前のもんじゃなくて私のもんだけど、私のお父さんのもんだけど、とはおっしゃってないからなんですね。むしろイエス様はその部分には反論することなく、イエス様ご自身がそのサタンの支配下にあるこの世界、私たちを買い戻すためにこの世界に来てくださった、そしてご自分の命を差し出してくださったということを、おっしゃるわけなんですね。というわけで、ちょっと回り道をしましたが、私たちが生かされているこの世界を聖書は暗闇だと書きます。そこに光を掲げる必要がある。暗闇のままでいいわけじゃないんです。そこには光が必要。で、そこに光を掲げるのは、光をもたらすのは誰か。すでに世の光とされている私たちです。ではその光とはどういう光でしょうか。光というのは闇とは全く性質が異なるものです。正反対にあるものです。私が今から約12年前にですね、この大和町に赴任するために引っ越してきた時、夜ってこんなに暗いのかと思いました。現代の日本にこんなに暗いところがあるとは想像もしてなかった。おー、暗いなーっていうのが第一印象。しかしその闇がどんなに深い闇であっても、どんなに濃い暗闇であったとしても、その暗闇の中に街灯がポツンと一つ立っているだけで、そこは暗闇ではなく、そこは光のある場所になります。ヨハネによる福音書の1章の5節に、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった、口語訳の言葉ですけれども、そういう言葉があります。新旧約では暗闇は光を理解しなかったと書きますが、いずれにしてもここで言われていることは、暗闇と光というものは全く相入れない逆の性質を持つものだ そして少なくとも私たちが生かされているこの世界においては、光がありさえすればそこはもう暗闇ではなくなるということです。ですからこのように、もしこの世界が聖書が言っている通りに暗闇であるとするならば、世の光である私たちがそこに輝かせる光というものは、これは闇と同じ性質を持つものではありません。持つものであってはなりません。そこに輝かせる光は周りにある闇とは全く異なるものでなければならないわけです。最初にお読みしたマタイによる福音書の5章のところに戻ります。マタイの5章の15節、あなた方は世の光であるとイエス様がおっしゃった後ですね、先ほどお読みしたところではありますが、マタイの5の15のところにこうあります。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない、燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。光は闇とは全く異なる性質のものでなければならないということと同時に、そこに輝いているのであれば、その光はちゃんと周りを輝かすことが、周りを照らすことができる位置に、正しい位置に置かなければなりません。では私たちがもしすでに世の光であるとするならば、それを正しい位置に置くというのはどういうことか。続いての16節に何て書いてありますか。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。早く言えば、光を輝かせるということは皆さんが立派に生きるということ。ところが、こと私たちが生きているこの日本社会においては、アドベンティストではなくても、クリスチャンではなくても、三育出身者ではなくても、立派な人はたくさんいます。私など足元にも及ばないような人格者がたくさんいらっしゃいます。私がその思いを強めるようになったのは、自分が海外に出るようになってからでした。私はこの広島産業学院のチャプレンとして働くようになる前に、1年半ほどフィリピンのアドベンティストのですね、大学院で勉強をしていました。この学校の中にもですね、そこで学ばれた先生方がいらっしゃいますが、略称でですね、アイアスと呼ぶ大学院があります。そのアイアスには、そうですね、大体アジア、そしてアフリカから30何カ国からですね、学生たちが集まってきています。そこにある学科は神学科、教育学科、それから公衆衛生学科というんですかね、あとは、ビジネスの学科があって、すべて修士以上の学びをするところです。そこで学んでいる学生は全員 100% アドベンティストです。しかもその多くが牧師であったり、教師であったり、看護師であったりします。ですから、教会の中でも非常にですね、中心的な働き人たちがもう一回学ぶためにそこに来ているのがアイアスという場所なんですね。しかもそのキャンパスは非常にですね、フィリピンにあるんですが、そのキャンパスの中だけはですね、非常にこう西洋的な、フィリピンも西洋のうちの一つかもしれませんが、でも、いわゆる近代的な、建物がありですね、設備があります。そしてそこをですね、高い、私たち城壁と呼んでいたんですが、エルサレムのようにですね、周りがこう城壁で囲まれていて、その、壁で囲まれているところの最後端っこの道路に面したところにはですね、大きな、電気で動くですね、ガラガラガラッと転がっていく大きな門があります。そこにライフルを構えた守衛さんが24時間2人体制で私たちのその学生のことをですね、警備してくれているんですね。そしてフィリピンというのは、失業率7割と言われる非常に貧しい国の一つですけれども、ですからそこに学びに来ている生徒さん、学生さんたちはできるだけその地元のフィリピン人の方々にその中に入ってきていただいて、自分たちのお家でお手伝いさんのような こうアルバイトをですねしてもらう家庭がよくありました。で現地 の, そのフィリピン人のお手伝いさんがそのキャンパスの中に入ってくるとき、まあ、その人はクリスチャンじゃないかもしれないしアドベンティストではないかもしれないんですが、一般の方がそうやって入ってくるときに必ず守衛さんが入ってきたその人の持ち物を全部チェックします。カバンの中からですね身につけてるものから全部チェックしてそれをリストアップするんです。いちいちすごい時間かかるんですけど、でリストアップしてよしということで入れと言って、でまあ3時間4時間お手伝いのお仕事をして帰ってくるときにそのリストとその人が持っているものを全部見比べるんですね。で一つでも入ってきたときに持ってなかった、あれなんでそのリンゴ増えてるじゃんって話になると、守衛さんはその人が何号室で仕事をしてきたかっていうことを確かめてその人のお家に電話をします。で電話をしてこのお手伝いさんにリンゴをあげましたか確認をするんです。あげたよって言って OK があったらその人がそれを持って帰れる、あげたよっていう声がなかったらその人は持ってきたってことになります。黙ってですからそれはそこでアウト話になるわけですね。つまり何が言いたいかっていうと、そのキャンパスの中でキャンパスの外から入ってくる人たちがそこから何かをくすめて外に出るということは、まあほぼ不可能な世界がそこにあるわけです。ところがです、しかもさっき言ったみたいに中にいる学生もスタッフも 100% セブンスデーアドベンティストです。世界から集まってますけどね。ところがです、雨の日に私がこの間買ったばっかりの、まあ、フィリピンで買ったフィリピン製の傘なんですが結構いいやつ、骨がいっぱいついててですねフィリピンの台風にも負けない、と思って買ったカラフルな傘を差してルンルンで図書館に行きました。で図書館のですね玄関に傘立てがあったんでそんなに立ってなかったんですが数本あったうちのそこにスコーンと刺してですね中に入ったんですね。私の非常にカラフルなんで目立つわけです。で数時間勉強して出てきた時にないんです傘が。で周りを見渡しても私のこうカラフルな傘に似通ったのはないので、あやられたと思ったんですね。先ほども申し上げた通り外から来た人が持って出ることはできない世界で 100% アドベンティスト、アドベンティストの恥さらしをするようでちょっと嫌なんですが、でも 100% アドベンティストたちがいる中で、でも雨の日に図書館の前にある傘立てから傘はなくなります。私本当にがっかりしました。なんで神様信じてるのに人のもの勝手に取っていけるのか、神経が分かんない。でいろいろですねその後いろんな人の話を聞くうちに、なんで雨の日に誰かが持ってきたであろう傘を平気で持っていけるのか分かりました。理由がなんでかって、神様信じてるからなんです。神様信じてるとその人はどう思うか、あ神様雨が降ってるのになんとここにカラフルな素晴らしい傘がある、主を感謝します、ハレルヤアーメンって持っていくんです。真面目にやります。そこには罪悪感も何もあったものではありません。もう本当アドベンティストの恥さらしで申し訳ありませんが、アドベンティストであってもこのざまですから、私10回の中に盗んではならないっていう一文がある理由がよくわかるんですね。落とし物を目にした時には、いやそうじゃなくて、人様のものがそこに置いてある時にはハレルヤ主を感謝しますじゃなくて、そこに置いていった人、落としてしまった人がいるわけなんだから、その人のことを考えなさい。当たり前のことですけど、でも当たり前のことを教えてあげる必要があるんですね。でもしそういう世界の中において、そのアイアスみたいなキャンパスの中において、もし落とし物を遺失物センターに届ける人がいたら、その人の行動は燦然と輝く世の光みたいな行動になります。でこの中にもし日本人じゃない方がいらっしゃったら、ちょっと日本人至上主義みたいな話になっちゃって申し訳ないんですけれども、ところがですよ、ところがことこの日本という国においては、こんなにクリスチャン比率が低いにもかかわらず、病院の前に刺した 傘立てに刺した傘はロックがかかっていなくてもなくなりません。私アドラにしてからいろんな世界の国にですね行って、まあ、100カ国とか行ったわけじゃなくて、まだこの間数えてみたら20カ国に満たないぐらいだったんですけれども、でも世界の国を見渡してみて、私なりに電車の網棚に忘れたカバンが、あるいは道に落とした財布が警察や 遺失物センターに届くのは申し訳ないけど日本だけです。最近の若者はみたいな言われ方をがよくされますけれども、私毎日東京で渋谷まで電車で通勤していると、何のためらいもなく喜んで本当ためらいがないスムーズな動きで高齢者や妊婦さんに席を譲る若者がたくさんいます。私たちはこの日本という国の中で非常に高いレベルで、世界と比べた場合です、世界と比べると非常に高いレベルで人のことを考えることができる、人の立場を思いやることができる国の中に生かされています。ですからこの国において人のものを盗まない正しい生活をしたとしても、あまりにも当たり前すぎて光にも何にもなりません。先ほども申し上げた通り、暗闇の中で私たちの光が輝くためには、光は周囲の闇とは全く異なる性質のものでなければならない。だとするならばですよ、私たちはこの日本社会において、特に皆さんこの学校を卒業して社会に出ていく中で、どうやったら世の光としてこの暗闇の世界の中に光を掲げていくことができると思いますか。今週1週間ですね、明日から数えて10項目のに私一応分けてみたんですけど、その10項目に分けて皆さんと一緒に、この私たちが置かれているこの国、この場所において世の光として生きるっていうことはどういうことなのかっていうことを一緒に考えていきたいと思います。そして私たちが光を輝かせる方法というのは、今週私が皆さんに申し上げる10項以外にもきっとたくさんあると思いますので、この機会に皆さん自身がそれはどういうことなのかということを考えていただきたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、イエス様に従っている私たち、あるいは従っているつもりはなくても、でもこのイエス様の言葉を基盤として建てられている三育で学んでいる私たち一人一人は、すでに世の光であるとイエス様がおっしゃいました。自分が意識しようとしまいと、それは真実なことです。私たちはこの世の中において、私たちの光を輝かせていくということはどういうことなのか、神様どうぞ私たちに教えてくださいますようにお願いをいたします。そして私たちが神様から示されたその真理に喜んで従っていくことができる、その思いを一人一人に与えてくださいますよう、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。